はい、社長さんこんにちは、経営スペシャルコーチの布川龍でございます。本日の30分セミナーを開催させていただきます。毎回申し上げていることですけれども、この30分セミナーはですね、ぜひ iPod であるとかスマートフォンに落とし込んでですね、通勤の時間であるとか移動の時間であるとか、そういう空いてる時間を利用してなるべく多く、最低でも3回以上聞いてみてください。よろしくお願いします。それでは30分セミナースタートいたします。はい、それでは第3回30分セミナー開催いたします。よろしくお願いします。はい、で第3回目はですね、21世紀の中小企業に必要な経営の4つのドメインということなのね。このドメインというのは領域ということ。経営は4つの領域をきちっと確立することによって、あたかも四輪駆動の自動車が各タイヤにエネルギーが伝達されてスーッと走っていくようにしていかないといけない。で、この経営にはね、この4つのドメインで構成する絶対的な原理原則っていうのが、これも原則なんです。これは原則っていうのは何ですかって言ったら、もう変わらないことなの。変わらないルール、これを原則なんです。これは昔も今も未来これから先も変わりません。この原則は絶対に、中身が多少時代に応じてね変化することがある。でこの新しい時代、ビジネス環境っていうのはですね、過剰供給だよね。需要が多いの？供給が多いの？
供給。
供給が多いよね。洋服屋さん、需要と供給とどっちが多い？
供給。
ね、はい。バーゲンでも売れ残るわな。
はい。
もっと供給多いよね。家電品、需要と供給とどっちが多いと思う？
供給ですね。
ね。もう、本当に焼却済みの設備だとか、ね、そういったものがいっぱいあって、物がいっぱい作り出されるんだよ、うん。資源が足んないとか、足んなくないとかって言ってるけど関係ないの。いくらでも物ができちゃうの。そのぐらい、その、ものづくりということに対しては、産業が進化したのね。だから物というのは常にもうこれからは溢れる時代。物が足んないなんていう時代は、多分これから先来ないでしょう。そうすると物を売る知識だとか、そういったものがすごく必要になるよね。だからさっきマーケティングの話もしてるけれどもね、販売の話も。それとか、人間はもう物はいらない。何がいるかって言ったら、もっと綺麗になりたいとか、痩せたいとか、友達が欲しいとか、海外へ行くのに英語がちょっとね喋れるようになったらラッキーとかね、ちょっと心を癒されたいとかさ、そういう需要が出てくるんだよ。でほとんどの人たちが昔と違って、昔というのはものづくりに 70% の以上が従事してた。今産業構造が変わってね、ほとんどの生産ラインっていうのが IT 化しロボット化して、人間の手を使わなくなったよね、ほとんどね。で自動的にものがいっぱいできるようになったよね。昔みたいにヤスリかけたり旋盤で回したりさ、なんかノコギリで切ったりっていう風にして作るなんてことはもうないんだよ、あんまり。そうすると人は知的産業、知的労働へどんどんシフトしてる、うん、と現在の知的労働というのは、昔は7対3で肉体労働、作業労働、そういった就業の比率だったのね、うん、ところが今は3対7で肉体労働が3、あとは知的労働者、そういうふうになってきたの。そうすると産業に携わる人たちもサラリーマンの人たちも知識というものがものすごく必要になった。だから知識が売れる時代。それと一般の人たちは今ね話したように、物はもう溢れかえって家の中に物いっぱいある。だからつかめないものね、知識とか情報だとか癒しだとかなんだとか、そういったものの需要がどんどん増えてくるということ。だから産業構造がガラッと変わったのね。何かというと、不景気ということではなくて、パラダイムシフトが起こってるわけだ。 全然不景気じゃないのね。GDP っていうね、国内総生産見ても分かるように、日本は500兆行ったり来たりしてるけども、下がってないんだよ。下がってないんだよ。それは500兆が400兆になったらさ、20% したら景気悪いって言うけど、百貨店でもスーパーでも 20% 以上みんな売り上げ落ちてるわな。ブティックも落ちてる。30%、40% 落ちてる。景気悪いって言うけれども、全体のパイは落ちてないんだよ。っていうことは需要がシフトしたんでしょ？ね。昔、若い女の子、携帯電話、電波にお金払ってた。電波。
電波がなかったです
ね。お金払ってないよな。今、電波にお金払ってるよな。毎月いくら払ってる？日本中の女の子、高校生だって、電波にものすごくお金払ってるよな。電波がなかったら、違うものにお金使うかもしれないし。だからもうお金使うところが変わってきたということは産業構造が変わったって言うんだよ。需要構造がね。だから、これからというのは常に新しい需要が出てきて、過去の需要と違う、その、経済の道になってくるわけだよ。で、複雑になってくるわけ、これからどんどん。単純化していかないのよ。昔単純だったの、物作れば売れたんだから。ね。ということは、昔の追い風によるね、平坦な道じゃなくて、厳しい道のりが続きますよ、っていうことだ。ね、これからは。だから、昔だったら自転車でもさ、下り坂で追い風だから、自転車でもスーッて行けたんだよ。ね。ましてや普通の乗用車で、ね、後輪の駆動であれ、ね、前輪の駆動であれさ、走れたんだよ。ところが、これから複雑回帰の悪路になるから、経済環境が。四輪駆動じゃないと、走らなくなっちゃうんだよ。エンストしちゃうんだよ、どっかで。止まっちゃうんだよ。エンストして止まるということは、企業で言うと、何だと思う？
倒産。
そういうこと。倒産しちゃうんだよ。だからこの四つのドメインっていう、これがタイヤに例えると、同じ方向をきちっと向いて、この四つのドメインに、きちっとエネルギーが伝わって活力が出てこないといけないんだよ。ということがこれからの新しい経営、平坦ではない道のりを経営していくこと、そういう難しい時代に入りましたよっていうの。で、これは一つ一つ話していけば、あ、なるほどなっていうふうにつながってくるからね。で、まず大きな構成だけ説明しちゃうよ。第一のドメインっていうのは企業理念だとか、ね、そういう考え方の柱だな、一つの。それからもう一つっていうのはマネージメントだとか、経営計画だとかっていうね、その仕組み、会社をね、業務運営する仕組み。それから、第三のドメインっていうのは、マーケティングだとか、お客様をね、開発するだとか、新しい商品を作って、お客さんにどういうふうに売っていくだとか、じゃあそれを具体化するプロモーションだとかっていう、そういうドメインだ、領域だね。それから、第四のドメインっていうのは、スキルとか、社員さんのスキルね、人間的向上、そしてやる気。これはノウハウの共有だとか、能力開発だとか、ね、コミュニケーションの円滑化だとか、こういったものがないといけない。この4つのタイヤが同じ方向に向かって、それぞれエネルギーが伝達されて、活動して、前へきちっと進んでいくという。20世紀というのは、ほとんど、この4つのドメインなんていうのがなくて、まず第一ドメインの企業理念だとかミッションだとか、こんなもほとんどなかった。中小企業には、ね、仕事にする対する使命感なんかなかった。経営計画なんてほとんど作ってない。未だに導入してない。最低限会社の規則規約、何時から何時までとかさ、朝礼はこうやってやるだとかさ、もう本当にごくごくわずかな決まりしかなかった。それとか販売するための長期的なね、マーケティングの方針だとか、例えば新規客の獲得、新商品の開発、そしてそれの販売、それのためのプロモーションだとかっていうのはほとんど中小企業ない。同じこと、同じようなことで、ただ営業マンのケツ叩いてね、お前ら頑張れよとかっつって数字を無知のように使って経営ができた時代で、第4のドメイン、スキルだとかそんなもんない。ただ気合。コミュニケーションなんて、社長のワンウェイ。それでもうまくいってたんだよ。だって、簡単でしょ？需要の方が多かったんだから。私が、 まあ、あの独立してかなり大きい会社作ったけど、実は本当にとんでもないリアカーに、自転車にリアカーつけたような経営をして、ね、ただ下り坂だったから、ね、こいでらなんか、ダーッと走っていけて利益がくっついてきたんだよ。あの頃って。今考えてみると、4つのドメインの中で何がきちっとできてたかなって言ったら、ほとんどできてないよね。ほとんどできてない。それでも経営できたの。何十億とかって。社員300人とかでできたの。で、すごい経営者だね、なんて言われてたけど、ちっとも今考えたら、今の知識の100分の1もない。あの頃、今の知識があったら、すぐ上場できるよ。本当に。で、一つ一つ説明するね。第一のドメイン。で、この第一のドメインって、経営理念というものを確立しないといけない。で、経営理念って何ですかと言ったら、会社は何のためにあるんですかっていう。ちょっと書いといて。会社の存在理由。それで、この会社の存在理由って何って言ったら、何しろ従業員さんの幸せとその家族の幸せだよね。それからお客さんにいかに喜んでもらうかということだ、ね、お客さんの幸せを願う。このまず最低限この2つはカバーしないといけない、企業理念で。その次に従業員さんの進化ですとか、会社が成長していけば地域社会に貢献するだとか、取引先さんの繁栄を願うだとか、取引先さんの従業員さんだとか社長さんの幸せを願うだとか、もっともっと進化していけば、ね、自然環境に貢献するだとか、もっともっと進化したら、アフリカの貧しい人たちにも、ね、良くなってほしい、そのために貢献するだとかって、どんどん進化していくよね。それを中小企業が、従業員さんも幸せにできないで、ね、お客さんにも喜んでもらえるような価値を提供できないで、地域社会に貢献しましょうなんていう、社長室にこう、企業理念と当たるんだよ。おかしくない？ね。おかしいよね。私、これ何って聞いて、このよじな、下げなって。こんなんなったら会社うまくいかないよって。いや、一応理念だから。で、こういう話必要すると。必ず下げるけどね。最後は。何ですかって言ったら、従業員さんに対する愛なんですよ。愛ということは厳しいもので、その後ろは責任なんですよ。いい？これものすごく重要なことね。従業員さんを愛するの。本当に良くなってほしいの。そのためには従業員さんに責任を持たなければいけない。だから私がね、やっている、例えばその幸せ生活レポートみたいなものがあるけれども、従業員さんの生活の仕方、生活費がどのぐらいかかるのか、収入がどうしてるのか、子供たちはどうしてるのか、じゃあ例えば1年の中に楽しいその行事だとかね、誕生会だとか、奥さんへの誕生日に感謝のね、手紙を書くだとか、ね、いろいろそういう楽しい、なんていうのかな、まあ、催しっていうの、行いっていうの、そんなものを散りばめてますかだとか、いろいろとその家庭が幸せになるように、幸せというのはお金たくさんあげれば幸せじゃないのね。だそういうところまで本来責任を持たなければいけないね、経営者。ということは経営者がそれなりに幸せじゃなければならない。健康の指導をするのに、健康じゃないヨボヨボのもうなんかくさぶれたような肌がカサカサに乾いたような人が健康の話して聞く？どんないい話でも聞かないよね。本人が健康じゃなかったらダメだよね。お金持ちじゃないのにお金持ちのなり方聞く話？そうだよね。自分が幸せな家庭、幸せな生活、幸せな、ね、考え方、幸せな価値観というものを持ってなければ、従業員さんにそれは教えられないよね。だから経営者というのは自分の生活も大切だということだね。同じようにお客さんに責任を持たないといけない。お客さんを愛するんだよ。本当にお客さんを愛してるの。だからお客さんに喜んでもらうの。そのためにお客さんに責任を持つということなの。私はよく話するけれども、契約書も何にも話しない。契約してくださいなんて話しない。一般のこういうコンサルタントの会社っていうのはね、こういう相談をした、経営相談をした後にね、契約へ持ち込もうとするんだけど、制約率がだいたい 8% から 12% って聞いてる。私 100% です、ほとんど。なぜかと言ったら、契約だとかそんな話しないの。その人が来て、その人を助けるために何をしなければいけないかって。その人は自分では助からない。自分では会社をよくできない。私はよくできるの。だからその人を助けるためには、嘘をつこうと殴ろうと、首に縄をつけようと、 強引に持っていかないとその人助かんないの。だからこれ買ってくださいだとか、お客さんのニーズを聞いてだとか、今やってるマーケティングのそんな甘いことをやってちゃいけないの。もうやらないとダメなんだ、これはこうだこうだこうなんだっていう。さっきのコンサルティングのセールスっていう話だけどね、例えば洋服でもさ、あなたはこれ着ないとダメなの、これとこれとこうやってやったらあなたこうなるんだからって、絶対これなのよって、もう他んじゃダメ、これ欲しい、それ売らない、あなたこれなの、もう極端に言ったらね、それはあのブティックの場合はちょっとその話は外れるかも分かんないけど、気持ちの持ち方として、はい、これじゃダメって、そこまでお客さんのことを徹底的に考え、そして自分が本当にプロとしてお客さんに価値を提供できて、お客さんがその言うことを聞いた時に本当に良かったって感動感激するような、ありがとうって言われるような、そういう自分のスキルを身につけなければいけない。それがミッションということだ。ミッションで、あとビジョンというものも考えなければいけない。3年先、5年先、10年先、10年先のビジョンがなければ従業員さんは10年先の生活設計立てられない。会社が10年先倒れるんだかどうなるんだか、給料がどうなるんだか、目隠しのまんま働かされてたらね、生活設計も何もないよな。ということはビジョンもやんないといけないし、から価値観だとか行動基準ね、価値観というのはその行動が本当に従業員さんのためになってんですか、仲間のためになってんですか、会社のためになってんですか、その行動がお客さんのためになってんですか、ね、そういうやっぱり行動の基準というものを持たないといけないし、価値というのもね、価値観というのもまあいろんな価値観があるけども、私はまあ収入はこれ誠実心というものを価値観に置いてんだけどね、前に話した誠実心というのは誠の心ということを書くからね、ほとんどの人が正しいことが誠実だとか約束を守ることが誠実だとかって言うけど、誠実心って違うんだよね。頭で考えてることがあるよね。それから頭で考えてることを言葉に出すよね。で、出したことを行動するよね。それがビシッと一本筋が通ってるってことよ。正しいとか正しくないということじゃない。考えてることと言うことと行うことが一本筋が通ってる。そういう人って安心しない？ね、悪いこと言っててもなんか安心しない？信頼できない？そういう人って。考えてることは何だか分かんないけど、言ってることとどうも違うみたいだなって、うん、でやってることはちょっとなんか影の方でコスコスなんか違うことやってんじゃないかなって。信頼できる？できないよね。だからやっぱり誠実ということだ。従業員さんがこういう理念だとかミッションとかビジョンというものを会社が確立することによって、会社への信頼、それから経営者への信頼、これ原点は愛ですよね、というものが確立していないといけないというのは一つのドメイン。これ20世紀中小企業ないよな、こんなもんな。なかったよね。社長のとこは少しはあったでしょうけど。
全然ないです。全然なかったです。
全くなかった。
ひどい。
思いもよらなかった、
はい、
ただ売りなさい。
いや、こういうことを持たないといけないなと思ったけど、
うん、
なかなか言葉とか、行動にも出せなかった。
構成できないよね。どうやってやっていいか分かんなかったよね、はい、うん、で次第2ドメインね。これはマネジメントの仕組みの確立。これはまず一番最初に来なければいけないのは経営計画を作って目標を持つということで、この経営計画で目標を立てることによる業務の組織の在り方だとか、業務の組織っていうのはきちっと責任体制がはっきりしてる、数値で責任体制が現れてる、でその業務は何をやらなければいけないかという業務標準ができてる、それから業務管理運営で横のコミュニケーション、情報の共有化っていうものができているとかって、そういう、ね、きちっとした業務組織人事編成ができている、それから規約規則、こういったものがある、それからもちろん会社の中だから本当に楽しくみんなが働ける、喜んで働ける、安心して働ける、そういうルールというものを作っていかなければいけない。ここにやはり楽しさとか、ね、喜びとかというものが仕組みの中にいっぱいないとダメだよね。この第二ドメインの経営計画というのは、あたかも一つのその期間のプロジェクトのようになっていて、みんなで目標を達成する。それは野球でペナントレースがある、優勝へ向かってキャッチャーがいて、ピッチャーがいて、監督がいて、コーチがいて、いろんな人たちがいて、それぞれの役割をみんなが担っていく。その人たちは、野球のチームのその人たちは どういう仲間ですか？なんて言います？その人たちをまとめて。
チームメイト。
そうですね。すごいです、社長。チームメイトです。ね、パートナーであり、チームメイトなんです。だから社長と社員とか店長と部下じゃないんです。もちろんそれは役職の中において絶対に必要なことだよ。でもチームメイトなんです。チームメイトっていうのは役割、責任を分担して優勝という、ペナントレースの優勝という目的へ向かって。そうすると野球をやっとき規則だとかルールだとかあるよね。で、その中で表彰式があったりさ、月間 MVP の表彰があったり、ね、首位打者がいたりホームランがあったりして、ね、いろいろそういったことが行われるよね。だから野球のチーム考えてもいいよ。野球のペナントレース考えてもいい。そういうふうにマネージメントと仕組みというものを、経営計画というものを通して作っていかないといけないよね。うん。そしたらみんながチームメイトになって、そこには本当に従業員さん同士の責任を共有する絆っていうのができていくんだよ。わかる？そんなに難しくないでしょ？この仕組み。まあ、少しは経営計画のこともね、これからやっていくけど、難しくないよ。世の中の方に出てる経営計画なんて言ったって、あれはテクニックのことしか言ってないから、あれをテクニックだけ導入しても、まず成功しないです、中小企業。あれは上場企業だとかそういったことのね、ごくごく一部の部分しか書いてないから、中小企業はあれは馴染まないのね。で、これはポイントは何ですかって言ったら、自発的に動き出しっていうことがあるの。自発的って自分から発して動くの。ね、だから発動だな。自発的。発動して自分から動き出すの。で、自分から動き出すような仕組みだとかマネージメントというものが出来上がるの、組織の中にね。そして、いろいろとこのルールだとか目標を自律的に、自律、律っていうことは、律する、決めるということだな。自律的に決めていくの。自律的に決める。ね、法律の律だ、これ。ね、自律的に決める。自分たちが自動的に動き出していく。で、自律的に決める。そしてそれを自主的に、自主的。自分たちが主人公になって実行するということだ。自主的に実行する。だから、自発的に動き出し、自律的に決められて、自主的に実行する。こういう仕組みがすべて従業員さんの利益になる仕組みになってないためだ。会社が儲けようだとか、違うの。ね、言うように従業員さんも、裏返しに言ってしまえば、爬虫類さんだから。目先の欲望、みんな自分の個の利益のためにエネルギーは出るの。会社が儲けるためにお前らやれって言ったって今度も無理。ところが我が社はってやるの。みんなが儲かるためにやるのよって。だからみんなで自発して、みんなで自立して、みんなで自主的に主人公になって、みんなが儲かる仕組みなのよって。で、このプロジェクトで、半期こういう風な形で目標が出た時に、利益が出た時に、みんなでこういう利益を分かち合いましょうねって。自分たちの利益に結びつかないとダメ。よく動機は不純という言葉があるけど、関係ない。動機は不純の方がいいの。何しろ爬虫類さんだから、目先の欲望、これがないと絶対に動きません。目先の欲望で第3ドメイン。じゃあこういう計画をマーケティングという考え方ね。マーケティングというのは前にもちょっと話したけど、どういう市場、どういうお客さんに、どういう商品を、その商品にどういう価値をつけて、さっきの30分セミナーで価値の話したと思う。販売におけるね、どういう価値をつけて、じゃあそれをどうやって伝えて、何をもって伝えて、じゃあその商品をどう作って、どういうふうにお届けしたり配送したり物流したりして、どういう売り方をしてって、まあ書くと大変だから、マーケティングの表はまたそれらが出てるね。全体像のマーケティングのね、構成の表はまたすぐここにあるから後で渡すからね。で、それが決まれば価値というものをどういうふうに作っていこうか。商品はどうしようか。見込み客はどうしようか。で、それをプロモーションして新規開拓だとか顧客開拓。こういったものにつなげていくということだ。で、このマーケティングのプロモーション。これは何ですかと言ったら、お客様の利益だな。になるようにこれは組み立てないといけないな。それと、お客さんから信頼を得るやり方をしないといけないな。これポイントだな。だから第三ドメインというのは、マーケティング、プロモーションということ、これはお客様からの信頼、お客様の利益です。もう一回戻るよ、1から。1は 従業員さんが会社への信頼、経営者への信頼、これを築くということだ。2番はマネージメント仕組みというのは従業員さんの利益になる仕組みだ。で3番のマーケティングプロモーションというのはお客さんの利益になる動きだな、お客さんからの信頼。そして第4のドメインというのはこれスキル、それとスキルというのはまあ技術だね、それから人間的な向上、そしてやる気ということだ。だからノウハウをみんなで共有しよう、販売のノウハウをみんなで出し合って共有しよう、みんなで能力開発をしよう、業務遂行力をつけよう、管理力をつけよう、効率生産性を上げていこう、コミュニケーションを円滑にしよう、ね、この第4のドメインは幸せ思考、生活成功思考ということ。幸せの思考、幸せになるための考え、成功するための考え方、そのためにスキル、人間的な向上、そしてやる気をつけていこうと。そうするとここに全部会社が存在する目的、従業員さんが会社へ信頼、社長を信頼していく、社長とも絆ができる、それから自分たちの利益になる第二ドメイン、マネージメントと仕組みの確立、そしてお客さんから信頼へ、お客さんの利益になるマーケティング、プロモーションの仕組み、それから第四ドメインで幸せになる考え方、成功する考え方、そういうスキルとか人間的な向上、そしてやる気が出るような会社の組織風土っていうのかな、こういった四輪がきちっと回っていかないと会社は21世紀は前へ進んでいかない。もう一回言うよ、20世紀はなくても下り坂で物を作れば売れたの、ね、ブティックも店開けりゃ売れたの、今はそうはいかないの。この中小企業に経営の経営にね、絶対的に必要なこの4つのドメイン、これが全部新しい時代の先端の考え方、先端のやり方へ持っていかないと、時代の尻尾にのやり方、時代の尻尾の考え方でやっていたら会社うまくいかない。試しに言うよ、経営理念、我が社が将来こうなるためにビジョン、本社ビルを作ろう、マネージメント1年後、ね、うちの会社は利益こんだけ出して税金こんだけ払おう、でマーケティング何しろ売れるものは売れればいい、何でもいいから強引に、ね、売り上げ上げろ、そしてやる気なんかケツ叩いて、てめえら売ってこいって人参ぶら下げて、なんか昔ってそんなんじゃなかった、なんとなく、
はい、
それでうまくいったけど、今この4つのドメインのそれぞれがそんなような状況で、数字というもの、これ全部愛が原点になってるのね。数字というもの、仕組みというもの、会社の在り方、スキル、人間的な向上というもののバックボーンに愛というものが歴然と存在して、愛の後ろ側には厳しさというものがついている、そういったものがあって、いいですか、今までは数字とか仕組みというのが無知になってた。会社の仕組みも従業員さんの無知だった。遅刻したらこうだとか、時間をこういうふうに守れだとかって。無知。
わかります。
ね。バカの無知じゃないからね。みんなそうやって使ってたの。数字を無知にして使ってた。だからそれらを全部、会社の信頼、経営者への信頼、従業員さんの利益、お客様の利益、幸せ思考、成功思考、これら全部愛に変えていかないといけない。ですから、人間というのは愛と幸せに人は集まるんです。愛と幸せにしか人は集まらないんです。恐怖で人は集まりません。無知でも人は集まらない。だからまず会社に目的ありきです。目的というのは経営理念なんです。いいですね。ですから目的が変わると社員が変わるんです。社員が変わると会社が変わるんです。もう一回言うよ。目的が変わる。目的とは経営理念です。目的が愛に変わると社員が変わります。社員が変わると会社が変わります。21世紀、新しい経営っていうのはこっから始まるんです。わかりました?
はい。
いいですね。こういうふうに自分の会社をこの4つのドメインをきちっと愛というエネルギーを全て隅々まで伝えていくような経営というものをこれからできますか?
やります、やりたいです、
ね、うん、これをやったら会社どうなります?
変わる。
変わるよね。
はい。
うん。じゃあ次にはね、じゃあこれの第1ドメイン、第2ドメイン、第3ドメイン、第4ドメインをさっきのように全体的な構成をして、具体的に社長のところの会社はどういうふうに作っていったらいいかっていうのを、次はまたね30分セミナーで一つ一つ解説していきます、
はい、
そうするとまたそれはとっても簡単で楽しく、本当に単純で明快で、単純明快無理がなくて楽しく、これらのドメインを一つ一つ確立していくことができるから、うん、経営の本を見たり、ね、難しいコンサルの先生に聞いたりすると、経営というのをみんな複雑、難解、無理があって難しくするんです。そうしないと価値が出ないと思って、お金が取れないと思って、単純明快無理がなく楽しいっていうのは簡単だから、お金取れないの、なかなか。だからみんな難しくして、本やなんかも難しく書いたの、うん、だからそれ読んでみんな失敗するの。あんだけ経営の本が出て、あんだけ事業計画の本が出て、中小企業の社長さん一生懸命勉強して真面目だから、ところがみんなうまくいかない、複雑難解無理があってつまらない、そういうことです。ありがとうございました。